今日僕と、交わっていただきたいと思います。自分の言わんとすること、言いたいことが霊が先行して祈りに現れてくると本当に嬉しいですね。感謝です。そして霊と真理による礼拝、なんて素晴らしいことでしょう。香ばしい香りとなって御座に届いているというその実態、すごくこうなんかその霊の中にこうふわふわこう浮いていて、楽しみたいという、本当は捧げなければいけないものなんだけれども、本当はいつまでも浮いていたい本当は戻ってきたくないもう、兄弟がそのことを指摘されて、自分自身がドッキリしたことを覚えています。実はここに導かれた当初は、そのドクター・ルークのメッセージを聞いて、その行っちゃうんですね。で、慌ててこう戻ってくるんですけれども、ちょうどよく戻って来られなくて、その戻りすぎて慌てて追いかけていくっていう、そういう自分を思い出してドキッとしたことがあるんですけれどもね。で、今メッセージしたいことは、実は先週中尾さんがメッセージしたことの続編になっちゃうんですけどもね。で、先週すべてのクリスチャンがイコール弟子であるという趣旨でメッセージしてくださって、で、実際の主の十字架の場面でほとんどつまずきを覚えちゃった、多くの弟子たちがつまずきを覚えちゃった、実は逮捕された時からもうつまずきの延長線上でことがどんどん進んでいって、本当は十字架そのものは、主の十字架そのものを直視できていなかった。真正面に受け止めることができなかったということの現実を指摘していましたけれども、で、その代表的な兄弟としてデドモと呼ばれるトマス、ペテロのことが例に出されまして、で、私たちも実はそうなんだと、そのようなものなんだということを指摘しました。で、僕はもちろんアーメン、その通りなんですけどもね。で、僕は逆に対極的にこう頭の中がいって、その中で十字架そのものをある意味冷静に直視できたのがマルタとラザロの姉妹、マリアとマグダラのマリア、この二人は本当は直視できていたんじゃないのか、冷静に直視できていたのではないかというふうにこう思わされたんですね。で、断っておきますけれども、一般的に私たちも同じようにつまずきました。主の十字架につまずきました。しかしね、選びの民であるということの前提に考えたら、そのつまずきという言葉は、概念的には、不定過去、アオリストと言われている、その時はそうだったけども今はどうかわからないという含みのあるニュアンスのアオリストとしてのつまずきであって、決して官僚系のつまずきではないということを言っておきたいと思います。官僚系でつまずいたと言ったら転びっぱなしで起き上がっていないことを指しているわけですよ。だけども現に私たちは立ち上がって礼拝に臨んでるでしょ。 私たちのつまずきは青リストなんですよ。この世の人は官僚系だと思います。で、話を元に戻りまして、マルタとラザロの姉妹、マリアというのはもう、ある意味で、主の十字架以前に、かなり贅沢な主との関係が持たらされた、霊的にはかなり贅沢三昧な状況を体験していますね。マルタと、姉のマルタと、マリアがイエスをベタニアの村にあるその自宅に招いて、個人的にもてなしをしようという場面があった中で、マルタの方は一生懸命、主に給仕していましたね。アクセク、この世のものので、彼女なりに精一杯のもてなしを勤しんでいて、マリアは、ただじっと主の言葉を聞き入っていましたね。座って、一対一の、マンツーマンならぬ、マンツーウーマンの、贅沢な交わり。それは決して、十二弟子は体験していないこと、いないことです。どの程度までの、交わりだったかはわかりませんけども、深い交わりが、やがて、主の埋葬の準備という、信仰を持った行動に出ることになるわけですね。聖句箇所を挙げたのは、平行箇所、福音書からこう、いっぱいこう、羅列しちゃいましたけれども、その中で、一箇所を開いてみましょうか。最初にヨハネの方から開いてみたいと思います。ヨハネの12章ですね。一節から八節読みたいと思います。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからですと。信仰を持って、偶然ではなくて、ちゃんと伏線としてちゃんと主の御言葉をちゃんと聞いて、それを行動に表した結果がこの300デナリの行為をイエスに注いだ。決して思いつきでも何でもない、早まった行動でもない。極めてちゃんと信仰を持ってそのイエスの言葉を受け止めて行動に移した。しかしそのことを誰も 理解していませんでした。言ってたね。ここでは今開いたところでは、イスカリオテのユダが彼女を非難しておりますけれども、平行箇所を読むと、この、ここは、あるところでは、ある金、パリサイ人と言ってるところもありますし、雷病人のシモンとも言っているところもあります。そのところでなされましたけれども、イスカリオテのユダ一人じゃなくて、ここに集っていたイエス以外のすべての者たちが、このマリアを非難していたわけですね。しかしその一つ一つに対して、すべて主イエスが弁をしてくださってるんですね。このマリアを見ると、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストイエスの言葉によるというのは彼女のことを言ってるんじゃないかというふうに思わされます。ですから、なんて言うんですかね。すごいですね。十字架のひな形っていうんですか、そのことを冷静に受け止めていたようにもここから見て取れるのではないでしょうか。今、イスカリオテのユダが出てきましたけれども、残念なことを思い出すんですね。で、先週のタイトルで、弟子たちって、イエス、クリスチャン、並行して、弟子たちっていう風なタイトルだったと思いますけども、師と弟子という一線を引いた関係、ただそれだけだったら、いかに危ういか、脆いかということを、イスカリオテユダの結果を見れば、明白じゃないですか。彼にとって、イエスは主じゃなかったんです。彼を呼ぶとき、すべて先生です。主とは呼んでいないんです。師と弟子という一線を引いた関係以外の何者でもない。先週のメッセージは確かに私たちはクリスチャンイコール弟子ではありますけれども、同時に主でもあるんですね。ただそれだけの関係、いかに脆いか。彼が特別おかしかった、まあそれ以上の関係を持てなかったというのは非常に残念な話ですけども、そういうことです。で、もう今度それはある意味十字架の前の段階の話ですけども、十字架から前後の方に話を十字架からこの後の復活の方からに話を移してみると、今度マグダラのマリアの場面を見ることになるわけですけれども、以前彼女は7つの悪霊を追い出してもらっているわけですよね。そのことを踏まえて念頭に置いて今度読んでみたいと思います。ヨハネ、同じヨハネの今度は20章のところですね。その前から19章の最後の方から読んでみましょう。 20節の、ちょっと長くなりますけども、16節まで見せたいと思います。19章の、41節から読んでみましょう。あ、その前だ、40節から読んだ方がいいですね。これは、マリアの、あ、マルタの、姉妹、マリアともこれは関係していることですけども、そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に天布で巻いた。このことを前もってマリアがしてくれたわけですけれども、イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに収めた。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは、朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り抜けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から石を取って行きました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に、墓に着いたもう一人の弟子も、入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかし、マリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて、墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからなかったのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が聞き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。ここまでにしたいと思います。復活の主が真っ先に現れたのはマグダラのマリアでしたね。弟子たちと会って息を吹きかけて母の体内で栄治が生まれるようにエクレシアが生み出されるその前の出来事、とにもかくにもマグダラのマリアに真っ先に会った、現れた、偶然でしょうか。違うと思います。マリアにとっては、まだ自分自身がエクレシアとして確立していないんですね。七つの悪霊を追い出してもらった。ただそれだけの関係、そこでストップしてしまっていたら、あの例え話もにもあるように、悪霊が追い出されて、部屋がきれいに掃除されて、 だけど主人が不在、空っぽの状態という状況であることには何ら変わりないわけです。しかし復活の主が真っ先に現れた、意図してマグダラのマリアに真っ先に会ったんです。本当の主人がそこで出会えたんですね。この主人がその部屋、マリアの主人となったんですね。エクレシア、今個々人のレベルで話しています。じゃあその主人、このマリアにとっての主人はどんな人でしょうか。ここでちょっとヒントを見ていきたいと思います。黙示録の、3章1節見てみます。いわゆる7つの教会に宛てた主のメッセージですけども、その3章1節、サルデスに送った教会のところで、またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊及び7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。この神の7つの御霊という言い方をしています。これちょっと聖句に入れておきたいんですけども、この言語の方で黙示録3章1節のね、神の7つの御霊、これちょっと新改訳で御霊になってますけども、他の聖書ではただ単に霊となっていると思います。そっちの方が正しいです。神の7つの霊、でこの言語の方は、タヘカタプニューマタセ、トゥーセウー、これを神の7つの霊と訳しているわけですけども、言語の方は明確に単数形で表現しています。三位一体の神の霊が7つあるわけないじゃないですか。ちょっと誤解されやすい表現なんですけれども、神の霊、あくまでも一つです。が持っている七つの霊というのは、その一つの霊、いわゆる創造者の霊が持っている七つの機能、あるいは能力、そのことを七つの霊という言い方をしています。別な言い方をすれば、全能の神を表しているわけでもありますけれども、エルシャダイですね。そのことを言ってるわけですけども、それをもうちょっと具体的に砕かれた表現、わかりやすく言っているところがあります。イザヤ書の、11章から見てみましょうか。11章の1節2節を読みします。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。イエス・キリストを預言した 聖句箇所ですけども、二節のところを見ると、その上に主の霊がとどまる。これイエス・キリストのことですけどもね。そしてそれは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。主の霊のが持っている、これ七つの霊じゃなくて、ここだけを読むと六つの霊になると思いますけれども、この主の霊そのものも入れると七つですよね。それがイエス・キリストの本質ですよ。マリアにとっての、マグダラのマリアにとっての新しい主人の本質ですよ。それは以前、彼女にとっての主人は七つの悪霊でしたよね。この場合は一つじゃなくて、それぞれ七つ、文字通り七つ。しかし、敵の力も、完璧なまでに強くて、打ちのめされていた主人。それが十字架を通して主人が入れ替わったんですよ、マリアにとっては。マグダラのマリアにとっては。七つの悪霊から七つの全能者の霊が新しい主人になったんですよ。ちょっと話本当に脱線して申し訳ないんですけども、いつものことながら、主の弟子として伝道旅行、伝道訓練に主が導かれたこと、前にもここからほのめかしたことがあるんですけれども、そして帰り道が聖書にあるように牧師からはいわゆる、誰が一番偉大だろうかと話し合っていたの、の言葉が投げかけられて、嫌な帰りの道のりだったのを覚えてますけどもね。その中で、その向こうにいる、下北半島の根元にある教会の、姉妹との、交わりで、彼女の周りにね、どういうわけか、いわゆる悪魔崇拝、あるいは、御使い崇拝とか、そういう人たちがいるらしくて、まあ、別に、驚きも何もしませんでしたけども、ずっと上がって、半島のてっぺんの方向こうにはね、いた子と呼ばれる霊媒師のいる地域ですから、別に驚きもしなかったんですけれども、だけど、その人たち、その知ってるその政界の中で、いろいろ、その個人的なリクエスト、その見つかりだか悪霊だかわかりませんけれども、リクエストして、そのリクエストに対してちゃんと答えてもらえなかった、人がいるらしいんですよ。で、どういうことですかと私に質問投げかけられたんですよ。私自身そんな好き好んで悪霊と交わったことないし、政界に参加したこともないし、で、答えられる範囲では一応答えようとは思っていたんですけれども。聖書に出てくる、その霊、まあ、悪霊とは限らず霊というとき、ある一定の能力が与えられていて、それがその霊の名を成していますよね。例えば、主が直接追い出したの、推しの霊とか、ツンボの霊とか、あるいは、パウロ・シラス、伝道旅行中、占いの霊に取り憑かれた女がいましたよね。ある一定の能力が与えられて、それがその霊の名を成している。という ということは、一つの霊が何から何までなすことはできるわけではないと答えたんですよ。それで納得、ああそうかと納得してくれましたけれども、今マグダラのマリアが得た新しい主人は、その一つの例で、七つじゃないですよ。主人はあくまでも一人ですよ。一つの例ですよ。が持っている全能の例を持っている方、無から有を生み出された方の例が新しい主人となってるんですよね。今本当におかしな、今急にそうなったっていうんじゃなくて、本当におかしな時代がますますおかしくなって、そして暗くなっていて、ますます暗くなっていく。その中で、私たちは、夜が明けるのを待ち望んで生活に臨むわけですけれども、聖書では旧約であれ、例えば聖書であれば旧約の時代であればソドム、ゴモラ、あるいは新約であればローマ人への手紙のローマの教会、それ一章でも出てきますけれども、同性愛の問題が出てきますよね。男が男と恥ずべきことを行っていると、女が用をなさないで女が女と無駄なことをして無用なことをしていると、ローマ新約の教会にも出てきますよね。だけども今私言ったこと、性ということは何もピンとこう来ないんです。今、下北での、根元での、下北半島の根元での姉妹との交わりで起こっていること、あれはもちろん、それと同様に大昔から起こっていることですけれども、異性には異性であることには違いないですよね。悪魔崇拝でも、同性愛じゃないですよね。御使い礼拝にしても、異性で会うことには違いないですけどもね、彼らのやってることは中性と一緒になってるんですよ。女が中性と一緒になってるんですよ。男性、女性じゃないですよ。わかるでしょ？霊というのは中性ですよ。中性名詞ですよ。なんか性ということが本当に大昔から錯綜している。だけどもアダムを作った後ね、人が一人でいるのは良くないと言って、彼のために助け手を作ろう。それは男と女が結び合わされることが自然なことであることを言っていて、それはキリスト、イエス・キリストとエクレシア、私たちは霊的に女性です。主にとっては女性です。その男と女が結び合わされることを統計して言ってるわけですけれども、それが創造の秩序です。私たちはキリストと結び合わせられるために生まれてきたんですね。十字架のから流れる水と血によって、滴り落ちる水と血によって流し出されて、そこからエクレシアが生まれたわけですけれども、それは主にとっては女性です。 息を吹きかけて形作られて、ペンテコステの時にはほとんど精霊が下って目に見える機能的なエクレシアが生まれて、そしてまた今度弟子という課題が課されているわけですよね。主人といったら、その対にとしてあるのは妻じゃないですか。エクレシア、まあもちろん主はユダ族で、日常会話あの当時はヘブル語はシムになっていて、アラム語が日常会話だと言われているようですけれども、聖書で主が主をエクレシアを呼ぶときね、多分ちゃんと定冠詞をつけて、へえ、エクレシアンと呼びかけるかもわかん、書かれるかもわかんないですね。女性の定冠詞、へえ、単数形のエクレシアン、呼びかけ。ちょっとかなり脱線してきましたけれども、今言ったように多くの人にとってはつまずき、覚えましたけれども、それはもう傷じゃないですよね、それは。主にとって生み出されて、その復活の主と出会えた時の喜びの方が、すごく勝っているんじゃないですか。この二人を見ると、中尾さんの言葉を借りるとね、つまずいちゃって、過去三年半の主とのご一緒は一体何だったんだろうと、総括していたことだろう、ごく普通の人間として、という言い方をしたと思いますけれども、その無駄な総括をしないで済んだのがこの二人だと思う、いうふうに見て取れるんです。死に渡された。だけどもマグダラのマリアは、主が死に渡された。今生きているかどうか、死んだかどうかは、もうどうでもいい。死んでも生きていてもとにかく主と会いたいんですよ。だからユダヤ人たちを恐れてね、閉じこもって総括なんかしていられるんですよ。もうとにかく死のうが生きていようがお構いない。とにかく死体でもいいから、とにかく主と出会いたくてたまんないんですよ。週の初め、暗いうちから、やっぱり出かけていかなきゃ気が済まないんですよ。そしたらね、主の方も、とにかくこの女性と真っ先に会わなきゃいけない、というふうに思わされませんか？というときね、その主の方でも、全然少なくとも、心配しなくていいことがあるんです。交渉以外の生活の中で、10人の雷病人が訪ねてきて、行って最初に召せろと、私、雷病を癒してくださいって言ったとき、行って祭司に召せろって言ったとき、一人だけが戻ってきて、あとの9人は戻ってこない。もちろん、10人が10人ともそれなりの信仰がある。ないんじゃない。10人とも信仰がある。だけども、主に応答する信仰はたった一人だけでしたよね。で、その後に、心配事が 主ご自身の心配が現れてるんですよね。果たして人の子が再び地上に来たとき、信仰が見られるかどうかと、その再臨の時の心配がこう脳裏によぎってた場面がありましたけども、このマグダラのマリアと、とにかく会わなきゃいけないという時、そんな心配なんかもうどっかに行っちゃってんですよ。果たして信仰があるかどうか。いわゆる、定冠詞のついた、信仰。単数形の定冠詞のついた信仰。それは特定の信仰。イエスご自身の信仰があるかどうかを心配してるわけですけども。このマグダラのマリアと会うときは少なくともその心配はもう無用だったんじゃないでしょうか。ですから、前回では弟子と死という一線を引いただけの関係だけじゃいかに危ういか危なっかしかということをイスカリオテのユダを見て明白だと私言いましたけれども、それと同時に主なんですね。イエスは主なんですね。私たちはそのことを告白できてるんですね。で、本当に先ほどの祈りで嬉しかったのは、主と一つ霊になっているという、それは夫婦の関係じゃないですか。一線を引いた関係じゃないですよね。混ざり合って溶け合っている関係、それを前提に今この終わりの時代にあって弟子の関係を要求しています。で、今具体的にその長々と成功を開きませんけれども、並行箇所いっぱい載ってるんですけども、例えばルカによる福音書の9章10節と連続して、9章の方では12弟子が弟子訓練として使わされていく場面が書かれています。で、続いて10章の方では72人が選び出されて、弟子訓練に、それは、後で主が、宣教に行くところを前もって、彼らを使わし、ところに使わしていく場面が、こう、連続的に、ルカによる福音書の方では、書かれています。で、そこで僕が言いたいのはね、いわゆる、この教団教派、目に見えるこの地上での組織の中で、人が作ったこしらえたプログラムによる弟子訓練ではなくて、主が選び出して、その時そのところで主ご自身が直接使わした弟子訓練ということであります。で、その主眼は難行苦行のトレーニングじゃなくて、主がなしてくださることの技を見るということの主眼が弟子訓練の目的なんです。だから私たち一生懸命ね、問題を作ってね、自分たちで卓上で学ぶ、それも一つの勉強ですけれども、主の直接の訓練でも何でもないんですよ。例えばもう一箇所指摘すれば、ローマ人への手紙の6、7、8章ってこうよく重要なところとして読まれるわけですけども、6章では主題では、私たちはもう死んだ、私たちはもう死んだということを指摘してますよね。で、7章でだけど信仰生活の中でもがいている、肉がもがいているということを指摘しています。で、8章においてもう終わった、もう完了している、それが書かれていますけれども、その弟子訓練でいうと、その8章が大事なんですよ。 要するに終わったということの結果を見るのが弟子訓練なんですね。それが実際のルカで書いている12人を使わした、72人を使わした、そこと、重ね合わされるべきところです。こう言うとね、なんか何も問題ない、なんか、都合のいいことばっかり、こいつ言ってるなという、ことを指摘されるかもわかりませんけれども、実際のところね、ある意味、もちろん主の弟子訓練には使わされましたけれども、今この終わりの時代にあって、果たして本当の意味でどうなのかなと自分自身に問われていて、引っかかる点もまた、一つの聖句、指摘しておきたいと思います。同じルカの10章のところ、72人使わしたところで、イエス様が冒頭言ってるところなんです。一節から読みましょう。でも、その後、主は別に70人、ここでは70人、別のところでは72人と訳し、書いてある聖書もありますけれども、70人を定め、ご自分が行くつもりの、すべての町や村へ、二人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。その次です。さあ、行きなさい。いいですか？私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものですと。ある意味、自分自身問われたら、ここ体験しているかなというと、言えないです。だけども、今後ともこれはあり得ないということは言えません。この終わりの時代にあってますます、なんか現実味を増してきているような感じにも受け取れるんです。私個人的には。だけれども、ある意味、弟子である以前に、主と妻、夫と妻の関係、そして十字架の中に普段は怒っているべきです。戦々恐々としてこの御言葉に捉えられて身構えているべきではありません。これがもしその直接関わらないで済むんだったらそれはそれに越したことはないと思いますけれども。しかし、日常、平素の信仰生活は、妻と夫、一つに溶け合っているべきです。コリント人への手紙で指摘しているように、友情と交われば、一つ霊、友情の体になるけれども、主と交われば、一つ霊となると。そこが大事なんだと思います。その中で、難しい中でも、しかし、告白を大事にしたいと思います。で、それを結論として、詩編の、第3編を読みたいと思います。表題にですね、ダビデがその子をアブシャロムから逃れた時の賛歌となっておりますけども、そこを読みします。 主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださる方、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主よ、立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。ダビデが本当にあの苦難の連続の日々を送っていましたけれども、油注がれたのにすんなりと油注がれたものの職につけませんでしたよね。先代の王様がいつまでもその多いそのポジションにへばりついていて、なかなか油注がれたものを味わえなかった。いざその王位を受け取った後も幾多の苦難がこの詩編三編にあるように、ずっと連続に礼拝の民の中でもある意味一つの世として捉えることができます。その一つの社会をね、あくまでも世であると。パリサイ人の家で給仕して主の埋葬を用意した、準備したマルタの姉妹マリアにとっても、弟子たちみんな敵だったわけですよね。同じ主を選んだ弟子であっても敵、非難合合、主を埋葬するというのを準備するという、その信仰の行為を極端な話、誰も理解できず、彼女を受け入れることができなかった。ただ単に別の箇所では、とんでも、彼女のことをとんでもない女、ダメな、いわゆるおかしな、道からそれた女、というふうなレッテルの中で、彼女の信仰を見出せていなかった、外面的な彼女の評価であって、だけど、主にある姉妹としては誰も見れなかった。彼女にとっては敵以外の何者でもない。それはイスラエル、本当は礼拝の民、異邦人とは違う、選びの民、十二部族であるはずなんだけれども、同時に世でしかなかった。ダビデも同様だったと思います。でも、最後、結論は、救いは主にあります。ヤーウェですね。あなたの祝福があなたの民の上にあります。やっぱり、指導者ですよね。自分の民を祝福して完結してるんですよね。我が子から迫害を受けていても、自分の礼拝、選ばれた民を一つの民として見て、あなたの民の上にありますようにと。この状態、迫害は敵からじゃない、ある意味で敵だけれども、偽キリスト、偽預言者、あるいは偽兄弟姉妹、内側からこう忍び寄ってくる場面もあることでしょう。だけど、 主と一つとなっているとき、それは引き離すことはできないんです。敵であってもできないんです。人間の知恵、科学は、その主の作った原子ね、核を分裂させることは成功しました。今それで、痛い目に遭ってますけれども、主と一つとなっている。それは敵であっても、偽側の兄弟姉妹であっても、それは引き離すことはできません。主と一つです。